けれどもその頃、自分に酒をやめようと勧める乙女がいました。いけないわ。毎日お昼から酔っていらっしゃる。バーの向かいの小さいタバコ屋の17、18の娘でした。よしちゃんといい、色の白い八重歯のある子でした。自分がタバコを買いに行くたびに笑って忠告するのでした。なぜいけないんだ？どうして悪いんだ？あるだけの酒を飲んで人の声をゾウを消せ消せ消せってね。昔ペルシャのね。まあよそ。悲しみ疲れたるハートに希望を持ちきたすはただ美訓をもたらす玉杯なれってね。わかるかい？わからない。この野郎、キスしてやるぞ。してよ。ちっとも悪びれず、下唇を突き出すのです。バカ野郎、低層観念。しかし、ヨシちゃんの表情には、明らかに誰にも怪我されていない乙女の匂いがしていました。年が明けての月間の夜、自分は酔ってタバコを買いに出て、そのタバコ屋の前のマンホールに落ちて、ヨシちゃん助けてくれ、と叫び、ヨシちゃんに引き上げられ、右腕の傷の手当てをヨシちゃんにしてもらい、その時ヨシちゃんはしみじみ、飲みすぎますわよ、と笑わずに言いました。自分は死ぬのは平気なんだけど、怪我をして出血して、そうして負傷者などになるのは、まっぴらごめんの方ですので、ヨシちゃんに腕の傷の手当てをしてもらいながら、酒ももういい加減によそうかしら、と思ったのです。やめる。明日から一滴も飲まない。あんた？きっとやめる。やめたらヨシちゃん、僕のお嫁になってくれるかい？しかし、お嫁の件は冗談でした。もちよ。もちとはもちろんの略語でした。モボだの、モガだの、その頃いろんな略語が流行っていました。よし、幻慢しよう。きっとやめる。そうして明くる日、自分はやはり昼から飲みました。夕方、ふらふら外へ出て、ヨシちゃんの店の前に立ち、ヨシちゃん、ごめんね、飲んじゃった。あら、嫌だ、酔ったふりなんかして。はっとしました。酔いも冷めた気持ちでした。いや、本当なんだ。本当に飲んだのだよ。酔ったふりなんかしてるんじゃない。からかわないでよ、人が悪い。てんで疑おうとしないのです。見ればわかりそうなものだ。今日もお昼から飲んだのだ。許してね。お芝居がうまいのね。芝居じゃないよ。バカ野郎、キスしてやるぞ。してよ。いや、僕には資格がない。お嫁にもらうのも諦めなくちゃならん。顔を見なさい。赤いだろ？飲んだのだよ。
そりゃあ、夕日が当たっているからよ。担ごうたってダメよ。
昨日約束したんですもの。飲むはずがないじゃないの。幻慢したんですもの。飲んだなんて、嘘、嘘、嘘。
薄暗い店の中に座って微笑しているヨシちゃんの白い顔。ああ、汚れを知らぬバジンティは尊いものだ。自分は今まで自分よりも若い乙女と寝たことがない。
結婚しよう。どんな大きな悲しみがそのために後からやってきてもよい。荒っぽいほどの大きな喜びを生涯に一度でいい。諸女性の美しさとは、それは馬鹿な詩人の甘い感傷の幻に過ぎぬと思っていたけれども、やはりこの世の中に生きてあるものだ。結婚して春になったら、二人で自転車で青葉の滝を見に行こう、とその場で決意し、いわゆる一本勝負で、その花を盗むのにためらうことはしませんでした。そうして自分たちはやがて結婚して、それによって得た喜びは必ずしも大きくはありませんでしたが、 その後に来た悲しみは、生産と言っても足りないくらい、実に想像を絶して大きくやってきました。自分にとって世の中は、やはり底知れず、恐ろしいところでした。決してそんな一本勝負などで、何から何まで決まってしまうような、生易しいところではなかったのでした。